フェイストゥフェイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。
どうもです。
どうもです。
超久しぶりです。
はい、ということでですね、
ました
本日、放送第500回ということで、
はい、
500回目を迎えました。
500回なんですね。
500回なんです。
それはすごいことなんですかね。
もう世間に対して申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけどね。
まあ、ようやりましたわね。
まあ、正確に言うと、その、なんだ、再放送の回とかがあったり。
あ、はい。
まあ、そんなのもあるんですけども、まあ、とりあえず放送は500回と。
誇っていいのよ。微妙な感じ
でございますよね。
まあ、500回ですか。すごい、はい、すごいことなんでしょうね。
ええ、
こんなことを500回もやり続けられる精神力っていうのもちょっと褒めていただきたいと思います。
はい、そうですね。本当にね。世間の皆様、本当に申し訳ございません。
ごめんなさい。
ということでね、ちょっと収録500回目ですから、はい、ちょっと、本田と二人で、収録したいなと思いまして、収録がちょっと相前後して、実は今日はですね、
はい、
静岡、岐阜を終えて、
はい、
ね、ツアー、秋のツアー、旅の最後、
遠征最後ですね。
はい、ここは、中央道の八ヶ岳、
はい、
パーキングエリアですけどもね。
はい、
まあツアーも残すところ1本っていう状態なんですけどもね。
あっという間でしたね。
あっという間でしたね。というのも、まあホンダは並行してね。
まあ作業しながら、
ね。ミックスの作業もしながらだったんで、はい、もう本当大変だったと思いますけども。
思えばあれですかね。前僕が出たのって、スタジオで撮った時が最後ですか、ひょっとして。
どうでしょう。
まあそんなことで、それからまだずっとやってるんですけどね。はい、もう本当と、もう、ようやく、ゴールが見えてきたっていう、そういう段階でございます。
は
い。
これはですね、まだちょっと、ホンダも作業が続くので、
はい、
またね、完成した暁にはまた二人でお届けしたいなって思ってるんですけどもね。
はい、今の段階で言えることは、
うん、
11月半ば。
半ば
と、ね。そういうことになっております。
これが完成したらですね、本当にまたこの番組でいろんなことを、
そうですね。
お話できると思うんでね、はい、その回もまた楽しみにしていただきたいですけども、はい、まあ、いかがでしたか、秋のツアー。
そうですね。意外とね、うん、天候にちょっと振り回された感じはありましたね、はい、今回はね、
台風がね、
台風が来たりとかね、一本飛んでしまいましたからね、はい、そういうの合間を感激を縫ってこうやって、なんかバタバタでしたね、
バタバタでしたけども、昨日一昨日のね、静岡、岐阜とかは、まあ、天候に恵まれましてね。
はい、ようやく、本当久しぶりですね。この、遠征中、ずっと秋晴れっていうね。ね、やっと季節もね、本当ね。
はい。
ぶっちゃけ夏の期間はね、もう、 完全にサテライト不可ですから
ね。不可ですからね。
はい。もう本当に今年特に暑くてね。
特に暑かったですから。
はい。それはやっとね、こう涼しくなって、はい、もう急に秋らしくなってね。
はい。
途中の山々もね、結構、ね、
そうなんですよ、
色づいてきてね。
色づき始めましたね。
はい。
ついに。
高い方の山をもう雪かぶってますからね。
はい、ねえ。妙高とかも綺麗な色づき方でしたね。
そうでしたね。
はい、金沢行った時にね、はい、光通りましたけどもね。ですからもう、軽井沢の方もそろそろ。
そうですね。軽井沢ね、結構ね、気温下がるからね、急に。
そうですね。
秋めいてるんじゃないでしょうかね。
暑かった分、紅葉が綺麗なんじゃないかな、なんてちょっと期待もしつつ、
でも、ね、どうなんでしょうかね。
暑すぎたんで。
暑すぎて、しかもね、今年ね、台風で、なんかあちこちでこう、意外な内陸部まで塩害、
うん、
巻き上げ
られた。そうなんですよ。
で、今ね、桜咲いてるらしいですよ。
そうらしいですね。ね。葉っぱが落ちちゃって。
はい。もうわけわかんなくなっちゃって。
わけわかんなくなってますね。ほんと混沌としてますけどもね。
どうなんでしょうかね。
はい。はい、ではちょっとお便りを一通紹介しようと思います。
はい、お願いします。
こんばんは、新潟県の三木と申します。
はい、どうもです。
秋ツアー、金沢、長野行ってまいりました。
ありがとうございます。
とにかく泣けた。
お、そうです。
笑った。
あ、ありがとうございます。
そして、何より、素晴らしかった。
ありがとうございます。
S さん、クラゲさん、ありがとうございます。前回の福島ではうるっと泣いてしまいましたが、金沢では大号泣。それにしてもフェイス2エースのデトックス効果素晴らしい。これはもう個人差がありますからねそして翌日は長野インディア。こちらでは長野県在住の仲良しさんたち3人と合流。久しぶりの再会でテンションが上がり、始まるまで爆笑トークを繰り広げ、長野会場では終始ニコニコで、聞くことができました。曲が良いのはもちろんですが、本当にお二人の MC が面白くってこんなに笑ったの久しぶりじゃないかしらってくらい、お腹よじれるほど笑いました。ああ、もう本当に本当に楽しかった。で、今回ご一緒したお友達の一人が、私より1年遅くフェイス2エースのライブに来るようになった方なんですけれども、この方のコメントがですね、毎回秀逸なんです。まず彼女の初めてのツートップ参戦が昨年の上田浴衣祭り。
お、
終わった後、何あの人落ち着きないんだけど動きがすごいんだけど
私のこと
かあんな人初めて見たあー、クラゲさんごめんなさい。このコメントには思わず爆笑してしまいました。その他、ライブの曲数多い。これは私も初めての時すごく驚きました。 S さんの声ものすごく良い。歌うまい。かっこいい。当たり前じゃないですか。曲が外れない。それこそ当たり前じゃないですか。そして今回、クラゲさん天才はい、もちろんです。分かっていただけましたか。動きがすごいだけではないのです全部がすごいのですよそして最後、エースさんにサインをいただく際、最初は普通に握手できたのに、もう好きになりすぎて何話 していいかわからない。わー、わかるわ。電車時間のせいでクラゲさんからサインをいただけないこと、すごく残念がっていました。また必ず長野県にいらっしゃってくださいねって言ってましたよ。ああ、本当に本当に素敵な時間でした。終わった後も、夢じゃないよね。もしや集団で夢見てたって友達たちと話してしまうほど、ぼーっとしてしまう夢のような時間でした。翌週彼女たちは岐阜に参戦とのこと。あ、来てくれたんですね。また感想を聞いて私も楽しませていただきますね。素敵な素敵な時間、本当にありがとうございました。ということでね。
いや、こちらこそです。
ありがとうございます。
ね、今年の中のね、なんか例年になく、お客さんもね、いっぱい来ていただいて。
すっごい盛り上がって、
男性客も多くて。
そうですね、はい。すごく暑かったですね、客席が。ね、
俺ら何したって感じですね。いやね、あれもちょっと遅れてね、本当は持ってこれるはずだったのに、ないのにこんなに増えていただいて、なんかありがとうございます。
ありがとうございます。またね、長野行きますからね。
もちろん行きますからね。待ってくださいね。
お願いします。はい、ではもう一度お願いします。
はい。S さん、本田さん、番頭さん、こんばんは。フェイス2エース秋のツアー旅の初日、仙台と福島公園に行ってきました。ありがとうございます。まずは前日、9月15日のイベント。エスさん、お疲れ様でした、出演バンドが多かったこともあり、まさかの7時間超え楽しかったですが、さすがに足腰きつかったですそうでしょうね、出演した皆さん、スタッフの皆さん、本当にお疲れ様でした。さて、仙台公演、予想外の1曲目びっくりしましたが、テンションめっちゃ上がりました。
でしょう、
夏を染みつつ秋の気配を感じる瀬戸りにうっとり、後半の曲なだれはもう汗をかかずにはいられません、
うん、
聞きたい曲もたくさんあって楽しすぎました。福島公園では、クラゲさんのギターの弦が切れたのをささっと、張り替えた S さん、早いですね、持つべきものは良きともですと申し訳なくも感謝していた クラゲさん、そのやり取りにほっこり、仲いいですよ
仲いいですよ
、ニューアルバム、もう少し時間がかかるそうで、さらに磨きをかけています。もう少しお待ちくださいとのこと、待ち遠しいです。もうちょっとですからね、うん、サンクラゲさん、2日間本当にありがとうございました。ということでね、リクエストが来ております、はい、ということで、こちらはね、宮城県の、山本さんからでしたね、はい、では聞いてください。フェスティスで灯火。
中央道八ヶ岳パーキングエリアからお届けしております。はい、今日も天気いいです ね。
空が高いです。
高いです。本当秋の空になりました ね。でもちょっと前あれですよね、なんかあの夏の雲が出てましたね、入道雲という、
あれですよ、あの一昨日静岡、ね、あの入道雲が出て、夕立もありましたからね、はい、ちょっとパラッとね、
なんだかなかなかこう一筋縄ではいかないですね、はい。まあそんなこんなでですね、秋のツアーもまあほぼ終了ということで、はい、秋のツアー終わると、ミックス作業がまた再開して、はい、そして、来月はあれですね、
来ましたよ、
あの来月というかもう今月になるのか、
はい、
ライズでございますよ。
ライズでございますよ。早いですね。
早いですね。
はい、
ライズはあの今年はもうあの何ですか、また新しいバンド名になったんですけども、あのドラムのスティーブンと大橋と、
はい、
それからあのベースの
トミアン
と、はい、ね、トリオの演奏なんですけども、
またね、かっけんですよ。
かっけんですよ。ね、
はい、
何なんでしょうね、あのかっこよさ。
何なんでしょうね、
うん、あのギター持って立ってるだけでかっこいいっていうね、大橋の
あやかりたいでいい感じ、
あやかりたい感じですね。でも年齢的にも無理だと思うんですけど、
ね、あの去年ね、ちょっと話に出たんですけどね、
うん、
あの軽和に似てるんじゃないかと、あの多動、
あ、は
い、多動、
そう、軽和に似てますね。
軽和ですよ、あの動き、よく動く、
よく動くという、
そのでも質が全く違う。私があの落ち着きないっていう言われてしまいますからね。だってあの動きがかっこいいっていうね、あ、そう言われたいもんですね。
でも本当になんかね、ライズは大橋と俺とお互いになんか刺激し合える
部分が、ね、
すごくあるんで
ね、
あり
ますね、
はい、うん、とっても楽しいで す、
いですよね、
これは続けていきたいなと思ってますけど、はい、また熱い熱いライズを
熱いですよ、
お届けしようと思いますし、その頃にはひょっとしたら、
はい、
新しいアルバム
もうその頃は半ばですからね、なんたって半ばですからね、お届けできるかも
かもしれないということなんですけどもね、はい、もう本当でもあのゴールは見えてきた感じですよね、はい、そうですね、は
い、見えてます、はい、
とにかく素晴らしいものになりそうなんで、はい、これはもう本当期待して
て、 待してください、
いただきたいと思うんですけどね、さあちょっとお便りをね、
はい、お願いします、
紹介しましょう。 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
初めてお便りを送らせていただきます。静岡県のみじんこと申します。
あ、どうもです、初めまして、
まずは新しいアルバムの制作本当に本当にお疲れ様です。
はい、ありがとうございます、
早速予約しました。
お、ありがとうございます、
ね、あのファンクラブの方でもう予約が、ね、始まってるんでね、はい、もうちょっと待ってくださいね、
はい、
曲のラインナップを見てなんてタイムリーなんだろうと個人的にとても嬉しく思っています。というのも、私がフェイス2エースをまともに聴き始めたのがここ1ヶ月ぐらいだからです。私がエースさんという存在に出会ったのは今から25年前の妻恋での世紀末のミサでした。
ほう、
やったんだね。妻恋のと、はい、やりました。当時小学校5年生だった私は信者のおばに連れて行かれ信者のおば連行され、人生初めての生のバンドの音というものを体感しました、うん、その時の感想はただなんかすごいでした、
うん、
まあ、小学校5年生ですから ね、
ね、
はい、子供の感覚の漠然としたものでしたが、帰りにおばにどうだったと聞かれて赤い人と青い人がかっこよかったと答えたのを覚えています。子供ながらにも強烈に印象に、残っていたのか、それから興味が薄れることもなく、おばに CD を借りてひたすら聴き、解散の日はおばと一緒に NK ホールで泣き、そこからはぽっかりと空いてしまった胸の中の空洞を埋めようといろいろな音楽を聴いていました。これあのおばとなんですけど、お母様はどうおっしゃってたのかちょっと気になるんですけどね。その後、フェイス2エースが始動して少し経ってからですが、どこかでノンフィクションを耳にしてとても気に入り、それが驚くことにエースさんのユニットの曲だと知って、あ、ニューデイのアルバムですねとベスト版を買って聞いてみたのです。なのに当時の私はノンフィクションばかりを繰り返し聞くだけで、まだ世界観の奥深さと魅力に気づくことができず、それから実に13年もフェイス2エースの素敵でかけがえのない時間を味わうことなく棒に振ってしまいました。今になって本気で悔しく思っています。約一月前、久しぶりに見つけた2枚の CD を再生してみたら不思議なほどに惹かれてしまい、気づけば今手に入る音源は全て通販で購入し、1枚ずつゆっくりと大切に聴いています。どの曲も手に取るように背景が見えてきて、何かキラキラと、でも蛍のような淡い光が周りに浮かんでいるような、そんな神秘的な場所に連れてって行ってもらえるような感覚に浸らせてくれます。昔の私にはまだわからなかった感覚、長い年月といろんな経験が積み重なって、やっとそのフェイス2エースの本来の姿を目の前に表してくれたのかなと思っています。フェイス2エースを聴いてみようと思ったきっかけがノンフィクションだったと先ほど書きましたが、それを作曲されたのはクラゲさんだと気づいたのも最近でした。すみません。でも私にフェイス2エースの世界の入り口を教えてくれたのはクラゲさんのメロディーで、しかもそれが私の大好きだったエースさんにつながっているだなんて、本当に奇跡だったんだなと今は思います。クラゲさん、ありがとうございます。
そうきますか
ね。
ありがとうございます。
新しいアルバムの内容がタイムリーだと感じたのはそういった経緯があり、また一からの、そして新しいこれからのフェイス2エースの姿を見ることができるんだと思ったからです。本当に本当にありがとうございます。10月に静岡にも来てくださると知ってチケットを予約しています。来てくださったんですかね。ね。生で、しかもあんな至近距離でお二人を拝んでしまったら私倒れるんじゃないかと今から心配ですが、お会いできるのを楽しみにしています。 ちょうど今個人的に少ししんどいことが続いていたのですが、日暮や流星雨の晩夏、夏の終わりですね、はいはい、晩夏を思わせる曲たちを聞いていたら体に染み入って自然と涙が出て心を支えてもらうことができました。お二人が一緒にずっと音楽を作り続けてくださっていること、感謝をどうしても、お伝えしたくて勇気を出してお便りを送りましたが、長くなってすみません。これからも応援させてください。大好きです、ということでね、みじんこさんから
ありがとうございます。
本当ありがとうございますね。
いや、はい、まさしくね、そのアルバムのこのね、今回のそのラインナップのこう、なんていうかな、
はい、
最近は新しいお客さんが増えて、やっぱ初期の頃の曲のこうね、音源が今ちょっと手に入らない。
そうなんですよね。
だからそこをやっぱり改めてこうね、お皿でこうね、提供しないと、
まずは
ってことね。まずはっていうね、そういうね、ことだったんで、
はい、
まあタイムリーっていうか、ちょうどね、良かったんじゃないかと。
思いますね。
はい。ね、当然昔から知ってるっていう人もね、またその新しく生まれ変わった曲で、こう再発見もあるんじゃないかと。
ですよね。
はい。
相当生まれ変わってますもんね。
生まれ変わってますよ。はい。
本来のサルベージという企画にも恥じない変わり方をちゃんとね、
してますので。
してますのでね、はい、どうか楽しみにしててください。はい、よろしくお願いします。はい、ではもう一つお願いします。
は
い、
こんばんは、新潟県の三木と申します、はい、秋の日は鶴瓶落としと申しますが、本当に日が短くなってまいりました
ですね。
仕事終わりにふと窓に目をやるとすっかり暗くなってしまっていることに秋の深まりを感じます
ですね。
そして帰り際、夕方にふわりと香る金木犀はこの季節ならでは、
はい、
はい、あ、どこに咲いているのかしらと目をやり見つけた時は、なんだか窮地の友を見つけたような気分になります、はい、ここにいたのと、はい、春に咲く人長毛も好きですが、この金木犀もとてもとても好きな花なのです、はい、学校帰り、香りを頼りに金木犀を探し、そっと花を摘みハンカチに包んでよく持ち歩いておりました、
はい、
こちらでも、何度か植えてみたのですが、いかんせん積雪量が凄まじく、なるほどね、育つ前に、必ず折れてしまいます。でもやっぱり、金木犀が懐かしく、今年の春購入した苗は鉢植えのまま育ててみました。するとこの秋に素晴らしくたくさん咲いてくれました。
あ、いいですね。
いいですね。このままもっともっと大きく育ってくれるといいな。某通販サイトに金木犀のジャムが販売されているので、私も作ってみたいなと思っているんです。
はい。
美味しいかと言われると、まあ香りを楽しむものなので好き嫌いはあると思いますが、
はい、
お湯で割って飲んだり炭酸水に入れたりして飲んでみましたが、なかなか良い気分になりますよ。
もういいですね。
私には甘すぎるので、甘み抑えめで作ってみたいと思っております。
ああ、いいですね。
これね、いただいたんですよ、僕。
あ、僕もいただきました。
まだ食べてないんですけど、とにかくおしゃれですよね。
おしゃれですよ。
透明で、うん、ね、金木犀の星型の花がこうポコポコ
浮いててね、
可愛いしね。
あら、いいですね。
超おしゃれです。ちょっとこれ飾っときたいなって 今飾ってあるんですけど、
ね、そう、俺もね、キッチンに置いてある。
で、妙な中で一体感があってね、
そう、
なんかスペーシーな感じ。
スペーシーなんですよね。
あれ、いいですよ ね。
でもね、金木犀、俺もずっとベランダで鉢植えで育ててましたけどね、近すぎるとあまり匂わないんだよね。
そうなんですか、
うん、あれはやっぱりね、空気中を漂ってく間になんか酸化作用かなんかがあって、ね、匂いが強くなるんじゃないかって思うんだけどね。
確かに遠くからこうに ね、どこだろう、まさに ね、あって遠くどこだろうっていう感じで匂ってきますからね、う
ん、ちょっとベランダの金木犀はね、西向きなんであまり日当たりが良くないんでね、ちょっと枯れてしまいましたけどね。
なるほどね。
またそのうち挑戦してみようかなと思ってますけども、
はい、というわけで、リクエストが来ております、はい、ということで聞いてください。クエストですで、遠くへ。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい。無事500回目を、はい、終えました。
500回目結構まともだったんじゃない
ですか。まともだったね。
妙な食い物の話に終始することもなく、
そうですよね。あれですよ、なんかアーカイブでね、いっぱい聞いてらっしゃる方いると思いますけども、はい、大体内容は均一ですので、
ああそうですね、
10回も聞けばね、はい、500回聞いたのと同じご利益がありますので、
マニ車的な
ご自愛ください。
はい、はい、そうですね。
ということで番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。はい、メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂の方、こちらの方までお願いいたします。はい、それではまたね、アルバム完成した暁には2人でお届けしたいと思いますんで、はい、楽しみにしててください。碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。